今日恵みをいただく御言葉は申命記の20章19節と20節です。申命記20章19節と20節。長い間町を包囲してこれを攻め取ろうとするとき、斧を振るってそこの木を切り倒してはならない。その木から取って食べるのは良いが、切り倒してはならない。まさか野の木が包囲から逃げ出す人間でもあるまい。ただ実を結ばないと分かっている木だけは切り倒してもよい。それを切り倒してあなたと戦っている町が陥落するまでその町に対してそれで砦を築いてもよい。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、神の国において有用な実を結ぶか結ばないか、それによって私たちの所在がはっきりします。そしてそれによって私たちの後の状態、永遠が決定づけられ、そして私たちが神の軍の兵士であるのであれば、その木をいかに重用するべきか、実を結ぶ木は残され、実を結ばない木は斧で切り倒され、そのような処遇が決定づけられます。主よ、どうか今日この短い箇所からあなたの真実、また私たちのに対する教えと諭し、戒めを与えてください。この語るしもべの唇、重い心を清くし、また聞く一人一人の耳を清めて、これからの御言葉のいただく時をあなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。続いてですね、この申命記の20章は、戦争の際の教えですけれども、この、今日のところは、もしですね、その国を占領するとき、町を占領するとき、包囲戦になるときがあります。その町が、城壁の町を築いていて、その町を包囲網を構築して長期戦に持ち込むときですね、エリコの町も城壁の町でしたけれども、その町は本当に神様のその力によってわずか7日で陥落しましたが、町を包囲して、とにかく戦いを仕掛ける攻城戦ですね、その場合もあるわけです。でその時にですね、注意するべきことが、非常に面白いですね。その攻城戦、城壁の町を、攻め落とすことはかなり大変であり、人命も失われる消耗戦になりがちなんですけども、そこで心配されているのが、なんか木とか実を結ぶか結ばないか、斧で切り倒すか倒さないか、なんか城壁に近寄りすぎてはならないとか、なんかそういう注意事項ではなく木の心配をしてるんですね。非常に面白いです。ここでは、長い間町を包囲してこれを攻め取ろうとするとき、斧を振るってそこの木を切り倒してはならない。その木から取って食べるのは良いが、切り倒してはならない。ここまではですね、どの役も一緒なんですけども、その後がですね、結構役が分かれるところです。原文のその文字は、包囲とか、人間とか、そういった言葉が並べ立てられていて、でどういう意味かがですね、非常に役によって違います。ある役では、その木野の木々は、包囲網のその足しに、なるかどうかあなたには分からないとか、あるいはですね、もし野の木が、口を、 聞くのであればあなた方に情けを請うだろうとか、まあ、そういう訳もあるそうです。で、まあ、日本語の、まあ、主要な訳ではだいたい、まあ、この野の木が、まあ、逃げ出す人間ではあるまい、まあ、そういった感じの訳ではあるんですけども、キングジェームズバージョンの訳では面白くてですね、なぜなら野の木は人の命だからっていうふうに訳されてるんですね。野の木は人の命だ。で、まあ、この訳を見ますと本当に面白くて、で野の木をですね、包囲網の時に、用いる木がその人と同等だ、人の命だということにしますとですね、まあ、結構後のあの箇所では、ね、木とか斧とかですね、実を結ぶとか、これが非常にキリスト者とかあるいは人間の命によくマッチしている箇所が、ね、新約聖書の方にはいくつかありますね。例えばあのヨハネの15章では有名ですね、私は誠のブドウの木であり私の父は農夫です。ヨハネ15章1節ですね。でここで、ちょっとお読みしますと、ヨハネの15章の、1節から私は誠のブドウの木であり私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アーメン。ここで何度もね、私にとどまりなさい、私にとどまっていなければね、とどまりという言葉が何度も出てきます。ですから実を豊かに結ぶための、まあ、非常に重要なコツがイエス様にとどまるということですね。とどまり続けることです。イエス様にとどまっていないのであれば実を何も結ぶことはできない。実を結ぶことのできないものは切り倒されて火に投げ込まれて、ね、焼かれてしまいます。だからイエス様にとどまり続ける、イエス様の言葉にとどまり続けることが重要であること、ね、もし、イエス様にとどまり続け、またイエス様の言葉が皆さんのうちにとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます、ね、今この天聖では御言葉を宣言して祈ることが、もう流行り出しておりますね。もうこれはずっとこれから後も続けたいことです。御言葉を宣言して祈るのであれば、御言葉がとどまるのであれば何でも欲しいものを求めなさいと書いてあります。だから御言葉を皆さんがしっかりととどまらせ祈るのであれば欲しいものは何でも求められるんです。だからね、ちょっと、まあ、パスターとか河合さんとかね、しつこく御言葉をね宣言してください言ったり、あるいはね突拍子もない時に 御言葉、ちょっとこの人今御言葉にとどまっていないなっていう時には注意して、この間覚えた御言葉を宣言してくださいっていうね、結構しつこく感じるかもしれないんですが、でもなぜならそれは理由があります。皆さんのうちもし御言葉がとどまっているのであれば、皆さん欲しいもの何でも求められるんです。神様にどうぞと。だから皆さんはぜひ御言葉を豊かにとどまらせて、イエス様にとどまり続けて多くの実を結んでください。そして欲しいものは何でも、求めることができるように、堂々と神様からいただくことができるようになります。この、締め木のところで、ね、木を重用してよいという表現もあり、もうまさしく、本当に木があたかも人間であるかのような、感じなんですね。まあ、重用してよいというのは、ある英語の訳であったんですけども、これもですね、本当に人としてですから、私たちがもし主に対して豊かな実を結ぶのであれば、私たちは主に重用されるんです。イエス様の言葉を豊かにとどまらせているのであれば、働き人として、神の国の軍が、天使たちが皆さんを重用して用います。でもここで大事なことは、皆さんが実を結んでいるかどうかなんですね。私たちは悔い改めにふさわしい実を結び続けるべきなんです。バプテスマのヨハネがですね、バプテスマを授けていた時、パリサイ派の人たちとかが、来て、でそれで、彼らに対して、悔い改めにふさわしい実を結びなさい、言いました。その箇所はマタイの3章なんですけども、ですから悔い改めにふさわしい実を結び続けるべきなんです。マタイ3章の7節から、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。まぶしの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますね。斧がすでに木の根元に置かれている、新明記を彷彿させますね。新明記では神の軍が、その町を、攻め取るときに木を重用して、でそれで、実を結ぶ木は斧で切り倒したりせずに、そのまま、その兵士たちの口に食べ物として入るために重用されましたが、でも実を結ばない木は斧で切り倒されて、砦を築く道具にされる、はしごにされたり、またその城壁をに対して攻撃を仕掛ける砦として築かれる、そういう風になるんですね。実を結ぶ木、神の国に対して実を、豊かな実を結ぶ木はそのまま残されてですね、生き残る。でも実を結ばない木は切り倒されて、逆にその敵の町を攻撃するのに用いられる、そういう風になるんですね。バプテスマのヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けるために来るのを見たとき、そう言いました。パリサイ派やサドカイ人、彼ら当時の宗教指導者たちです。中には有名な先生たちもいたでしょうけれども、でもバプテスマのヨハネは躊躇なく、悔い改めにふさわしい実を結べ、マムシの末たち、悔い改めにふさわしい実を結べきなんです、教会に来る人は大勢おりますけれども、でも悔い改めにふさわしい実を結んでる人は、必ずしもその全てではないわけですね。悔い改め、それは方向転換です。世のことから 神の国のことへと方向転換をすることが悔い改めです。教会に来ております。でも相変わらず世の中の人たちと同じように自堕落な生活を送ったり勧誘をしたり、そういう世の人と全く同じような悔い改めの人たちに身を結んでいないのであれば、斧は根元に置かれています。良い木を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまいます。ヨハネはね、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけませんと言っております。私は毎週ね礼拝に参加しているっていう考えではいけないんですね。ちゃんと身を結ぶかどうか、そこが大事なわけです。そして私たちがしっかりと身を結んでですね、主にとどまり続けてイエス様の言葉を豊かに済ませ続けているのであれば、私たちは働き人として重用されているわけです。軍隊に有用なものとして認められて、そして神の軍に加わって共に、悪魔という敵を滅ぼすために神の軍に加わることになります。その時はですね、私たちもイエス様と一緒になって世に対してサタンに敵対して諸々の悪からさらに多くの人たちを救い出すために、また暗闇の領域をますます光へと塗り替えていくために、私たちは光の子として、光の軍隊として歩んでいくんです。冒頭の御言葉ではね、イエス様がイチジクの木を呪った箇所が出てきましたね。イエス様はその町に入って、その町に御言葉の剣でもって人々の命を刈り取るために、またサタンに敵対しするためにその町に来て、でそれで木のところに行ったんですね。有用な実を結んでるかどうか、イチジクの木のところですね。でもそこには実はありませんでした。でそれでイエス様はそのイチジクの木に対して呪うんですね。マタイの21章です。マタイの21章の18節からのところです。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていた。どうしてこうすぐにもイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。アメン。イエス様は唯一呪いの奇跡を行われたが、実を結ばせないイチジクの木、葉っぱばかりで、イエス様に対して、神の軍隊に対して何の有用な実を結ばないものに対してでした。でしかも、この木をネタにしてですね、イエス様は弟子たちに教えるんですね。あなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、この山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと、イエス様の言葉がとどまるのであれば、何でも欲しいものを求めなさいと言われた言葉がここでもリンクしておりますね。イエス様の御言葉を信じてそれを固く離れないのであれば、求めるものは何でも与えられる。非常に、積極的な、内容ですけれども、こちらではですね、枯れてしまえと 信じて疑わずに求めるのであれば、それは枯れてしまう。このことをイエス様は身をもって弟子たちに示されました。山に向かって動いて海に入ると言ってもその通りになる。今皆さんは山は目の前に横たわって立ちふさがっているでしょうか。動いて海に入るべき山が横たわっているのであれば、皆さんも信仰を持って宣言するならばその通りになります。あるいは皆さんが神の軍隊としてですね、命を育み、多くの人の命を永遠の命へと導く上で、もしこのイエス様のように木のところにいて、有用な実を結んでるか調べて、いつまでたっても有用な実を結ばない、ただ葉っぱばかりで、その場を塞いでるような、そういう無能な木があるのでしたら、イエス様はそれに対して呪われました。むしろ、その木があることによって有用な実を結ぶべき、木たちの邪魔をしているようであれば、このイエス様がその木に対して枯れてしまうよう命じられたように、皆さんの職場とか、あるいは、行く先々においてですね、そういう邪魔ばかりをしている木、実を結ばないような木、あるいは皆さんの、愛する人とか皆さん自身を邪魔している横たわっている山、それに対しては、動いて海に入れと命じてもその通りになる、木に枯れてしまい、そのようなこともできる。イエス様は身をもって、それを示されました。ですから私たちも神の国の軍としてですね、御国の福音を伝える上で邪魔に対してはそのように呪いを命じることも、できるわけです。イエス様の御言葉が皆さんのうちに留まっているのであれば、欲しいものは何でも求めなさい。そうすればそれが与えられる。イエス様に留まり続けるのであれば、豊かな実を結ばせることができる。そして、イエス様のために美味しい実をたっぷり結ばせることができる。どうか皆さん、イエス様の言葉にとどまりましょう。イエス様にとどまり続けて、皆さんも豊かなイエス様に対して喜ばれる有用な御霊の実を結びましょう。皆さんは御霊の実を結んでるでしょうか。愛あるでしょうか。喜びあるでしょうか。皆さんには平安がありますか。寛容さ、親切、善意は皆さんにあるでしょうか。誠実でしょうか。皆さんは柔和でしょうか。自制心がありますか。皆さんはこれらの御霊の実を豊かに結んで、イエス様にとどまらなくては何も結ぶことはできません。イエス様にとどまり続けて、そしてイエス様に対して喜ばれる有用な実を豊かに結んで、そして欲しいものは何でも求めていただくことができ、ますます道に対して喜び、道に栄光を期する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはあなたに対して有用な実を結ばせるものでありますように。そのためにはイエス様にとどまり続けること、イエス様の御言葉にとどまり続け、イエス様の御言葉を口から離さず昼も夜もそれを口ずさむこと、そうすれば私たちの行く道において栄えると、ヨシュアにもあなたを教えられました。弟子たちにも教えられました。そして私たちが御言葉にとどまり続けるのであれば、イエス様にあって重用される木として用いられ、神の軍の兵士として用いられ、働き人として用いられる幸いに預かれます。その際、私たちも悪魔に対し、世に敵対して攻め込むとき、有用な実を結ばぬ木に対しては枯れてしまえと、また他の木が実を結ぶことを邪魔するような木に対しては枯れてしまえと命じることもでき、また横たわっている山に対しては海に移ってしまえと命じることもできる幸いがあります。御言葉にとどまり続けるのであれば、 しっかりとイエス様にとどまり続けるのであれば、この幸いに預かることができます。どうか今日今一度私の心の地を新たにし、あなたにとどまり、あなたに仕え、御言葉を宣言し、御言葉の通り実行することによって、その幸いに預かって豊かに実を結び、豊かにあなたに求め、あなたから豊かに与えられる私たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。